天の父なる神様、今から私たちは与えられた今日の聖書の箇所、福音書の一箇所を共に聞こうとしております。聖霊なる神様が私たちの心を開き、説教者を通して語られる言葉を通して、あなたの深い御旨を少しでも悟ることができるように励ましてください。このところに来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちも御言葉の恵みに預かることができるようにしてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第8章です。マルコによる福音書の第8章の14節から21節まで、マルコによる福音書第8章14節から新約聖書76ページ。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか。まだわからないのか。悟らないのか。心が固くなになっているのか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンの靴でいっぱいになったカゴはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンの靴でいっぱいになったカゴはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。ファリサイ派はキリストに天からの印、つまり天変地異とでも言うべき大きな奇跡を要求しました。彼らの本心は奇跡そのものを見ることではなくて、もちろんイエス・キリストにそんな本当の力があるかどうか試すためであったということは言うまでもありません。そしてそういう大きな力が発揮できなければ、イエス・キリストはまがい者、偽者ということになりまして、イエス・キリストを陥れる機会を得たことになります。キリストはそのようなファリサイ派の思いを知っておられて、一切奇跡を行うことはなさいませんでした。私たちは時々奇跡などを見たら信じようという人に出会いますけれども、しかし本心は奇跡など起こるものかと思っているわけです。ですからたとえ奇跡が起きたとしても、その時に彼らが心を入れ替えるかどうかは全く分かりません。ファリサイ派との論争を避けるためにキリストはまた船に乗り込まれまして、向こう岸に行かれたと記されております。8章の22節を見ますと、そこはベッサイダ、ガリラヤ湖の岸辺の町であったことがわかります。弟子たちは船の中でパンが一つしかないということに気づきます。パンがないということについて弟子たちはその後のところで議論をしたと書かれてありますけれども、パンが一つしかないということについての議論の内容というのは想像できます。それはおそらく 責任追及であったと思われます。イエス・キリストは急いでファリサイ派のとの論争の場所から離れようとされました。ファリサイ派に捕まって延々と議論したくなかったからでありましょう。そこで急がれたわけでありますけれども、弟子たちも一緒に船に乗り込みましたところ、パンを持参していないことに気がつきます。弟子の中には財布係もあった。これイスカリオテのユダがその役割を果たしていたのでありますけれども、おそらくは食料調達係、パン係があったと想像していいのではないかと思います。ところがその食料調達係がパン一つしか持ってこなかった。緊急事態とはいえパンが一つしかない。これはパン係の責任だ。こういう議論が行われていたのではないのかと思います。普段からなぜ備えをしていなかったのか、お前がその役割ではないか、責任を十分果たしていないからパンがない。でそしてパンがありませんから、もう一つの議論は、じゃあそれをどういうふうに調達しようか。船を岸辺に近づけて町に行ってパンを買おうかなどという議論であったと思います。みんなが空腹になっていたことでありましょう。パンを食べようと船の中がでゆっくりですね、パンを食べようといたしましたら、パンがない。責任追及とともに、ではこの事態をどう打開すべきかということに弟子たちの頭がいっぱいになっていたはずであります。14節と15節の関係はよく分かりませんけれども、弟子たちが船の中でごちゃごちゃ議論をしていたということにイエス・キリストは気がつかれたのでしょうか。むしろこの機会にキリストは弟子たちに教えようとなさったことは確かであります。その教えの内容と申しますのが、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種に気をつけなさいというお言葉でありました。パン種で、実は、まあ、これイースト菌のことでありますけれども、聖書の中ではあまりいいようにいい意味では用いられてはおりません。例えばガラティアの5章の9節というところでは、真理から反らせるものという意味でパン種、イースト菌を使っております。イースト菌ですね、パン種そのものは大変有益でありまして、普通パンを膨らませるだけではなくて、いい香り、パンを膨らませてそれを焼きますと本当にいい匂いがパン屋さんから漂ってきますね。イースト菌でパンを膨らませるということは、それを美味しくなるわけですし、またいい香りがするというメリットがあるわけです。しかし聖書の中ではイースト菌というのはあまりよく言われてはおりません。なぜそうなのかということでありますけれども、これはもう旧約聖書の出エジプト記と関係しておるわけです。聖書知らかなくても結構ですが、よくご存知の話です。イスラエルの人々はエジプトで奴隷状態にありました。けどモーセに引き換えてエジプトを脱出させられるわけですけれども、その時神様はパンを持参するように命じられます。食料ですね。旅の途中のパンを用意させるわけですけれども、そのパンについては種入れるパン、イースト菌が入っていないパンを求められました。なぜ 神様はそのイースト菌が入っていないパンを求められたのかということが、これはもう明らかであります。イースト菌の入っているパンは確かに美味しいのですけれども、だけれども調理に時間がかかります。ですから緊急事態が起きておりますときに、パン種を入れてパンを膨らませて悠長にパンを焼くということはできません。そんなことをやっておったら、エジプトの地から脱出する機会を失ってしまいます。ですから神様は除香のパン、つまりイースト菌が入っていないパンを持参するようにと命じられたに違いありません。それから物の本を見ておりますと、その、まあ、現在ですね、イースト菌をうまく使って、そして時間を調整さえすれば、何ともならないんですけども、昔はイースト菌を混ぜますと、それがどんどん発酵しまして酸っぱくなって食べられなくなってしまう恐れもあったんだということが書かれてありました。まあ、こういう理由があってだと思いますけれども、イースト菌っていうのは、まあ、聖書の中ではあまりいい役割を果たすものとは考えられてはいないわけです。イエス・キリストはそのようなイースト菌についての考え方をここで踏襲されていることは間違いありません。ではファリサイ派のパン種、そしてヘロデのパン種というのは一体何なのかということです。で、ファリサイ派のパン種というのは、これはもうすぐお分かりになりますように、前のところでファリサイの人々は天からの印を求めたと、このように記されておりましたように、パン種をというのはファリサイ派が奇跡を求める、印を求めるということであったと、これはすぐに連想することができると思います。じゃあヘロデのパン種とは何か。これはルカによる福音書23章8節をお開きいただきますと分かります。ルカによる福音書23章8節というのは、イエス・キリストが裁判にかけられる時の記事であります。そこにヘロデも立ち会っておりました。そしてそこヘロデは印を見たいと思っていたと、そのルカの福音書23章の8節に記されております。ですからヘロデのパン種というのも印を見たいということであったということが、それは他の聖書の箇所から明らかになるわけです。パン種というのは、これはイエス・キリストの奇跡を見たい、イエス・キリストの印を目撃したいということであり、そしてそれはイエス・キリストの力を試すこと、イエス・キリストにはそんな力があるのかどうか試みること、つまりイエス・キリストを試すことが、これがパン種。そして当然のことながら、キリストを試すというのは、それはキリストを信じていない、キリストに敵対する、あるいはキリストに疑いの目を持っているということになるわけですね。だからファリサイ派のパン種、あるいはヘロデのパン種、それは印を求めることであると同時に、そういう印を求める動機、それは不信仰、あるいは疑いというものであるということがわかります。なぜイエス・キリストはそういう教えを弟子たちにこのところで語られたのか。弟子たちはパンが一つしかないということで、あくせく議論をしている最中でありました。あるいは責任追及をしていたかもわかりません、お前のせいだと。あるいは当然の課題を解決することに議論を集中していたのかもわかりません。パンをどうしたらいいのか、我々はお腹が空いている、このお腹の問題をどう解決するかという議論に 集中していたでありましょう。そういう弟子たちにキリストはパリサイ派とヘロデのパンダネに注意しなさい、つまり奇跡を求めるようなそういうパリサイ派やヘロデに対する注意を喚起されているわけですけど、それはなぜか。イエス・キリストは17節以下のところで、おっしゃっておられることは、まあ、疑問形ばかり続くわけですね。何々か何々か何々か、まあ、これでもかこれでもかと議論を、イエス・キリストは質問をなさっているわけでありますけれども、まあ、当然これは叱責の言葉であると思います。あなた方は悟らないのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、また覚えていないのか。そしてその後に持ち出されたのは5000人の給食、それから4000人の給食の事件でありました。あなた方は見ていないのか、その目で見ていないのか、あるいは耳で聞いていないのか。私たちはこの目があり耳がありますから、そして記憶力がありますから、いろんなことを見たり聞いたり記憶したりしているわけでありますけれども、本当にあなた方の目は見るべきものを見ているのか、聞くべきものを聞いているのかという、そういうイエス・キリストの御言葉でありましょう。これをですね、私は別の言葉で言い換えたいと思っております。私は中学生の頃からずっと大学生になるまで一人の信仰の先輩に導かれました。そういうですね、信仰の先輩とも一緒が導き手に出会うということは大変幸せなことでありますし、また多くの場合私たちはそういうですね、信仰の尊敬する友人の場合もありましょうし、あるいは先輩の場合もありましょうし、あるいは教師の場合もありましょうし、まあ私は自分が牧師ですから、そういう牧師も含めたいと思うんですけども、そういう人に出会って、そして劇的な改心を遂げる、それは私たちにとって幸せなことであるし、多くの人々が経験していることではないかと思います。そういう尊敬できるクリスチャンと出会って、そして導かれてキリスト信者になった、こういうことは多いんだと思います。一つ忘れておりました、親もそういう役割を果たす重要な立場の人に含まれなければなりません。で、私には教会学校の先生であり、そしてずっと大学生に至るまで導かれた先生がいるんですけども、その先生から教えられたことはですね、物事の本質を見なさい、上辺だけ見るんではなくて、あるいは世間でみんなが言ってるようなそういう一つの常識だけに耳を傾けるのではなくて、あるいは新聞がですね、書き立てているようなそういうことではなくて、あるいは有名な先生がこういうふうにおっしゃっているというからではなくて、むしろ自分の目で自分の頭で物事の本質を見よ、これが私はずっとこの60何年間ですね、生きておりました、まあ今小さい頃そうでなかったと思いますけども、物心がついてからでしたら、おそらくは50年近くあると思いますけれども、その間ずっと自分の心に刻みつけてきたテーマです。物事の本質を見よ、表面に現れている現象に目を奪われたり、あるいは多くの一般の人々が口々に言っているような言葉に流されるのではなくて、むしろ 物事の本質を見よ。これがその先生から教えられたことでありました。イエス・キリストがおっしゃっておられるのもそのことだと思います。あなた方の目で見るべきものを見よ、聞くべきものを聞け。ではここでですね、キリストが何を見よ、見ろと、何を知れとおっしゃっているんでしょうか。パンが一つしかないという事実ですね。そしてそれについて責任を追及するということは、そうなった原因を追及しているということでもありましょう。こうなったのはなぜだ、そして誰かに責任を追及する、まあ、現在はそういう時代ではないでしょうか。何かあると誰かに責任を負わせないと気が済まない。そしてこれからこの空腹を、お腹が空いているこの現実問題をどう解決するんだ、私たちの目の前にある現実に直面しましたときに、じゃあどう解決したらいいのかどうか、これが弟子たちが一生懸命議論していることであったと思います。そういう弟子たちに物事の本質を見なさい、つまり見るべきものを見なさい、聞くべき言葉を聞きなさいとキリストは言われているわけです。でそして5000人の給食、4000人の給食の事実を目の前にもう一度思い起こさせられました。あなた方はこの奇跡を覚えていないのか。一体キリストは何を見ようと、何を見ろとおっしゃったのでありましょうか。キリストはファリサイ派や、あるいはヘロデのパンダネに注意せよとおっしゃいました。つまり印を見せてくれという、そういう不信仰、あるいは疑いに注意せよとおっしゃったわけです。その2つのことですね、パンが1つしかないということで議論しております弟子たちと、そしてイエス・キリストがパンダネに注意せよと言われたことは、これは密接な関係があるということは明らかです。どういう関係でしょうか。一見すると関係のない話だと思うんですね。弟子たちが議論しているのは責任追及であり、事態解決の方策です。どうしたら誰が責任があるかという問題と、この問題、お腹が減っているという問題ですね、食べるものがないというこの問題をどう解決したらいいんだと。しかしイエス・キリストはパンダネ、つまり天からの印を求めるような、あるいは奇跡を求めるような、そういう疑い不信仰に注意せよというこの2つはどう関係があるんでしょうか。私は大いに関係があると思うんですね。イエス・キリストは5000人あるいは4000人のあの給食、5000人の人々にたくさんの食べ物を食べさせた、ちょっとのパンや魚で4000人もの人々にお腹いっぱい食べさせた、パン少しと魚少しだけで、その奇跡をあなた方はどう思っているのかということなんですね。これはどういうことでありましょうか。やっぱり奇跡がそこで行われたのでありますけれども、イエス・キリストはここで思い出せとおっしゃっておられることは、それはただ目の前で起こったことを記憶せよ、あるいは思い起こせというだけではないはずですね。その目で見たわけです。でそして見たわけです、奇跡は見たんですね。でもキリストはあなた方は何を見ていたんだとおっしゃっておられるわけですから、奇跡を見たということだけでは意味がない。その奇跡が行われたその物事の背後にあるもの、私の言葉で言えば本質は何であったのか、それに注意をせよとキリストはおっしゃっておられます。これ二つ結びつけるわけですね。それは パリサイ派やヘロデのパンダレ、つまり印を求める疑いや、あるいは不信仰や、アイキリストを試そうとするそういう不立ちな傲慢な不尊な思いに注意せよ。その逆はですね、何でしょうか。それはキリストが奇跡を行われるほどに力を持っておられる神の子ご自身だということが、この奇跡の本質であったわけです。キリストこそ神の子であり、だからこそ4000人も5000人もの人々を食べさせることがおできになった。弟子たちはパン一つについて議論しているわけです。パンは一つしかないのは誰の責任だと議論し、そしてこの事態を解決するためにはどうしたらいいのかと議論をし続けているわけです。でもキリストはその船の中に一緒におられます。目の前にそのキリストがおられるわけです。ということは、イエスキリストはならばパン一つでも弟子たち10人ならば簡単に食べさせることができるはずだということに気づけと。つまり、まあ直接的にはキリストには一つのパンから12人の弟子たち、12人以上いたかもわかりませんけども、弟子たちに食べさせる力があるということを発見せよということになるでしょうか。何も一つのパンがないということで責任追及したり、あるいは事態を解決するためにあくせく議論などする必要がない。あなた方の目はパン一つしかないということにしか見ていないけれども、パン一つしかないということを通して弟子たちが気がつかなければならなかったのは、そのパン一つでも全てを解決することができるイエス・キリストが一緒に船の中にいることだと。私たちは物事が起こり、事件が起きますと、まあ、それでもうあたふたと慌てふためき、そしてあちらこちらを走り回り、ついには誰が悪いか、あるいは自分が悪いか、世間が悪いかと責任を追及しだし、そして事態解決するためにはお金がいくらいるだろうか、誰に相談すればいいだろうか、あるいはどっかでですね、悪いことでもして問題を解決しなければならないんじゃないかという極端なことまで考えてしまう。これは私たち、そして弟子たちと同じなんですね。目で見ているものしか見ていない、目の前にあることしか見ていない、それが私たちではないでしょうか。あるいは聞こえているものしか聞こえてこない、けれどもそういう責任追及や事態打開解決策では何の進展も見られない。これは私たちの人生ではないじゃないでしょうか。一つのことに、事件に巻き込まれますと、もう自分を失って、そして我を失って絶望のどん底に陥ってしまっている人は何と多いことでありましょうか。それは結局ですね、真剣に深刻に考えているようで目の前にあることしか見ていない、あるいは耳から聞こえてくることしか分かっていない、あるいは神様のですねなさった御業はもう全部忘れてしまっている。けれどもそういうところでこそ私たちが思い起こさなければならないものがある。それはあのファリサイやハヤ、あれヘロデの人々が求めた天の印を求めるという心の底にある疑いや、あるいは不信をに警戒をすること。そうではなくて、パン一つしかなくてもその船の中にはイエス・キリストが共におられるという、この最も大切な事実に目を向けてなければならない。ところで私たちの目は 何を見ているでしょうか。私の耳は何を聞いているでしょうか。キリスト教会ではこれから聖餐式も行うときにですね、信仰の手を伸ばしてなんていうふうに言いますし、また信仰の目を持って、あるいは信仰の耳を持ってというふうによくそういう言い方をするんですね。皆さん、信仰の目を持って物事を見るというのはどういうことでしょうか。それこそですね、私は先輩から教えられた本質を見るということに他ならないと私は思っているんですけども、信仰の目を持って見るということはどういうことでしょうか。私はこういうふうに言い換えることができると思うんですね。神様だったらどういうことをなさるか、神様ここにおられたら何を教えられるか、それが信仰の目を持って見ることだと思うんですね。私は窮地に陥ることがしばしばあります。悲しいこともあります。あるいは思いが成就しなくってイライラするようなことも多々あります。その時にですね、私たちも動揺してしまうんですね。で、もういても立っても折れない気持ちになったりいたします。これも正直なところ、私たち人間の弱さだと思います。いやいや、もっと大きな事件に出くわしましてですね、もう目の前に本当に大きな問題ばっかりある。で、そういう時に私たちは身も縮まるような思いになることがしばしでありましょう。あるいはもうどうしようもなくて目の前真っ暗だと、本当に失神したくなってしまうような、そういう状況に陥るようなことがあるかもしれません。その時に信仰の目を持ってみるとはどういうことでありましょう。この目で見なければならないものは何でしょうか。それはイエス・キリストが私たちと共におられて、そのキリストの憐れみ深い、慈しみ深い父なる神様が何を私たちの前にでしていてくださるか。誰も友がいない時でもキリストは私たちの友となって、そして必ず必要な助けの手を伸ばしてくださるんだという、そのことはですね、それは私にとって目で見なければならない本当の姿だと思うんです。弟子たちはパン一つでもって議論しました。けれどもキリストは5000人あるいは4000人の奇跡を思い起こせとおっしゃいました。神が、あるいはキリストがですね、一体どういうことをなさるお方であり、どういうことをなさったお方であり、そしてこれがどういうことがおできになるお方であるかということをこの目で見なければならないんですね。私たちは将来のことは誰一人分かりません。1秒さえ分からないんですね、先のことは。でも信仰の目を持ってみれば見えてくるものがあります。どういうことでしょうか。それは神様が必ず私たちが火の中をくぐっていかなければならない時でも、あるいは水中に溺れかけている時でも、どんな時でも私たちの主イエス・キリストは私たちを守っていてくださる、インマヌエルの神、我らと共にいます主ご自身ではないでしょうか。この目で見るのはそういうことなんですね。信仰の目で見るというのはそういうことなんです。罪深さの中でこの世間は本当におだくしております。そして私たちもそういう中に巻き込まれて、そして自己嫌悪に陥っているかもしれません。でもこの信仰の目で見たときには、私たちの目の前に十字架にかかりたもうた私たちのあがらないるしイエス・キリストが見えてくるんじゃないでしょうか。死に直面しまして、そしてもう全ての手立てが尽くされて死ぬしかないという時に追い込まれて、私たち何も言いますか。信仰の目でもって何も言いますか。それは復活したイエス・キリストではないでしょうか。死を打ち倒し、死を克服したイエス・キリストこそこの目で見なければならない。私たちは過去は拭い去ることはできません。ですから 私たちは過去を忘れたいと思うかもしれません。忘れてしまえばさっぱりしますけれども、あなた方は覚えていないのかとキリストはおっしゃいます。それはですね、私たちの過去を一切十字架の上に背負ってくださって、そして私たちと今傍らに歩んでくださるイエス・キリストを見ないのか、エトセトラ、こういうですね、この信仰の目でもって見るべきものはたくさんあるんです。あなた方はその信仰の目でまだ見ていないのか、あなた方は信仰の目で何も聞いていないのか、そして神様の過去の、そして今の与えられている救いの恵みについてあなた方はもう覚えていないのか、今日このように問われました。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御言葉を通して私たちに今日も注意を喚起されました。悟らないのかと言われております。私は現実の世界に生きておりますと本当に動揺することが多くございます。そして我を失い、見るべきものを見失ってしまいがちでございます。絶望し、そして選ぶべきものは自分の滅びしかないというように絶望いたしますけれども、それは愚かな思いでございます。どうぞ主が共に今したもうことを信じることができますように。天の印を求めたファリサイ派やヘロデはあなたに対して疑いを持ち、そしてあなたを試みようといたしました。それは愚かな思いであり行いでございます。注意せよとキリストは今日も語ってくださいました。疑いやあるいは不信に陥って、そしてあなたから目を背けてしまうことが多ございますけれども、今日御言葉を通してあなた方見るべきものを見ていない、聞くべきものを聞いていないと注意を喚起されました。どうぞこの場所を去って現実の世界が私の前にあります、そういう中で見るべきもの、物事の本質を本当に見ることができるように、見極めることができるように、私たちの心に信仰を、そしてその信仰による悟りをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名としてお祈りします。
アーメン。